主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。万代でございます。今日はこの画面を通して皆様と神様の言葉、聖書の言葉を分かち合っていきたいと、そのように願っています。私が心から皆様にお勧めする信仰、それは聖書の語る通りの救い主イエスキリストとの交わり、イエスキリストとの明確な関係を生み出す信仰です。イエス様と出会うと喜びがあります。平安が満ちます。力が与えられます。素晴らしいことです。しかし時にイエスキリストとの出会いを素直に喜ぶことのできない人たちがいる。イエスキリストと出会うことにむしろ不安や恐れを感じてしまう人がいる。それもまた事実です。そんな恐れや不安がどこから来るのか、今日の聖書の箇所を通して共に学んでみたいと思います。
マルコの福音書7章31節から37節。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるよう願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。
この聖書の箇所の中にヘロデという王様が出てきます。救い主イエス・キリストの話題は広く人々の間に広まっていました。今のように新聞やテレビがあるわけではありません。ましてインターネットやスマホで世界中の出来事がいながらにして私のところに届けられるというわけではありません。それでも当時の人々、このパレスチナに住む人々の間にはイエス・キリストの話題が広まっていました。イエス・キリストのお言葉には大変な力がある。その言葉には権威がある。罪が許され、また悪霊であってもイエス・キリストの言葉に聞き従う。あるいはどのような病であっても癒される。そのような噂が人々の間に広まっていました。当時の誰もがこの救い主であるイエス・キリストとの出会いを楽しみにしており、だからこそイエス・キリストが出かけられた町々村々はどこでも人がたくさん集まり、群衆、いえ大群衆というべき人々がイエス・キリストのもとには集まったのでした。しかし今日皆様と共に開きましたこのマルコの福音書の6章の物語には、イエス・キリストのことを聞いて不安を覚える、心にざわついた感覚をどうしても禁じることのできない一人の男が現れてきます。彼はなんと王様でした。ヘロデ王。彼はイエス・キリストの噂を聞いたときに、イエス・キリストと出会いたいからワクワクしたというのではなくて、大きな不安を心の中に感じた。それはなぜかというと、イエス・キリストのことを聞いた人々が口々に、あのイエスという人物はきっとバプテスマのヨハネの生まれ変わりだろうと、イエス・キリストの登場する前に人々の間で力ある技を行った預言者のよみがえり、生き返りであるというふうに人々が噂していたからです。そしてこのバプテスマのヨハネという名前を聞くときに、ヘロデ王の心の中には痛み、また不安、恐れが湧き上がってきました。なぜかというと、彼がその預言者を殺したからです。 そして人々がイエス・キリストがこの預言者の再来だ、生まれ変わりだ、よみがえりだということを言い始めたときに、まさかそんなことがあってはと、自分の上に心に不安を感じるようになったのでした。そもそもヘロデ王がなぜ預言者洗礼の兵を殺してしまったかというと、まず第一には彼の結婚を咎められたからです。自分の兄弟の妻を貪ってはならない、その律法に背いて自分の兄弟の奥さんをあなたは力ずくで自分のものにしたのではと、預言者ヨハネによって彼はいさめられていました。彼はそのことがつらかったのです。自分のしたことが神の掟にはかなわない、確かに咎められて仕方のないことではありながら、自分の不正でありながらもそれを指摘されると、彼はそれをごまかしたくなったのでした。なんとかこの預言者の口を封じたい、そこで彼は預言者を捕らえ牢につなぎました。しかしことはそれだけでは終わりませんでした。彼のことを憎んでいたその妻であるヘロデや、彼女は王妃はこの預言者を殺したいと願っていた。しかしヘロデ王の方は殺すまではなかなかできないでいた。この預言者の教えが正しいということを知っており、彼自身預言者からたくさんのことを教えられたからです。しかしある時、人々が集まる中でヘロデ王の娘から何か欲しいものをと彼がこの娘に問いかけた時、娘は母親にそそのかされて預言者の首をと、とんでもないことを所望したのでした。自分の愛する妻の娘からの願いである、そして人々の前で王が何でもいいから国の半分であってもいいから求めなさい、お前のために与えようとまで豪語して、求められたものを彼は拒むことができず、預言者の首をはねました。人間関係、情にほだされ、あるいは人間関係のしがらみに彼はこうすることができず、人々の目の前です、王としての体裁もあります。彼は娘の言葉を聞き入れて預言者の首をはねたのでした。なんといっても彼は自分の命令で預言者を殺したという事実をずっと心の中に受け止めなければなりませんでした。確かにあの預言者の口は封じたかった、でも彼が正しい人で、確かに彼の言うことにはいつも理が通っていた、理にかなう言葉であった、神の言葉を語っているようにも感じた。しかし彼は自分の体裁を気にしたときに、また愛する者に対する嘘をつくことができず、預言者の命を奪った。そして自らの命令で預言者の命を奪うというとんでもない罪を犯しました。そのことが彼の心の中にはずっと引っかかっていた。そして救い主イエス・キリストが一体誰なのか、人々の言葉の中にイエス・キリストは洗礼のヨハネ、バプテスマのヨハネの生き返り、よみがえりなのではないかということを聞いたときに、彼は心の中に不安を感じ、救い主イエス・キリストと出会うことそのものに恐れを感じ、不安を覚えたのでした。愛する皆さん、教会はイエス・キリストと出会う場所です。あなたの信仰も救い主イエス・キリストと出会い、霊においてイエス・キリストとまっすぐに見つめ合い語り合うことです。しかしどこかでそのイエス・キリストと出会いたくない、今はイエス様と顔を合わせたくない、いやイエス様が語られる教会に行きたくない、そんな感覚をあなたも心の中に持つことがあるのではありませんか。 イエス様が悪いのですか？教会にいるみんなの問題ですか？いや、むしろあなたの心の中にイエス・キリストと出会うことを良しとしたい何か悪い原因があるのではありませんか？不安や戸惑い、イエス・キリストと出会うことの躊躇、あなたの心の中に何か悪い原因があるのではありませんか？ヘロデ王のように預言者のことを尊びながらも自分の不正を暴かれることについては何とかごまかしたかった。私人間に罪やまた失敗、欠点や愚かさはつきものです。しかしどうしてもそれが明らかにされることを良しとしない私たちのわがままがあります。罪をごまかしてしまいたい、特に人々の面前でそれを指摘されたくはない、そんな罪、私の欠点、失敗、不正をごまかしてしまいたい、ことの大小にかかわらずそんな思いが私の心の中にあるのではありませんか？二つ目に、いや、あの悪いことをしてしまったのは実は自分の本意ではありませんでした、あの人のせいで、この人の言葉で、いや、あのしがらみの中では、状況の中ではそうせざるをありませんで、得ませんでした。ヘロデは心ならずバプテスマのヨハネを殺したのです。彼の娘から頼まれて、人々の面前で王としての対面を保つために。しかしそんなあなたを取り巻く状況のせいにしながら、あの人がいたから、いや会社のせいで、今の世の中の法律で、いやあの事態で私は渋々だったんですって言い訳をしたくなることはあるでしょう。しかしあなたが本当にそれをしてしまったということに変わりはないのではありませんか？三つ目に、預言者のヨハネを殺したのは他でもないヘロデの命令によるものでした。やはり彼が殺したのです。あなたにもいろんな事情があったでしょう。でもやっぱりあなたがその失敗の張本人ではありませんか？あなたがやはり罪を犯してしまったのではありませんか？私の中にもそんな罪、私の背負っている不具合、さまざまな間違い、失敗、落胆、挫折、どうしても弱い人間である私はそういったものから逃げることができませんが、その処置を誤ってはなりません。自分がつらかったから仕方がなかったんだ、人との関わりの中ではそうせざるを得なかったんだ、いや自分の本意ではなかったんだけどもそうしてしまったんだ、でもそういったものがあなたとイエス・キリストの出会いを妨げるものになってはなりません。むしろ今日はイエス様と出会いたくないな、イエス様に今の自分を見つめられたくないな、そう感じるときこそあなたの心は救い主イエス・キリストに見つめられ、言葉をかけられることを必要としています。あなたの心が不安を感じたり、あなたの心が拒絶しようとしたりするまでの状況になる、そういうときこそあなたは救い主イエス・キリストを必要としています。すなわち私は誰もが神様の前に、救い主イエス・キリストの前に取り除かれなければならない罪があります。今日はできれば神様と目を合わせたくない、そういう時こそ神様に祈ろうではありませんか。自分のミスや失敗、罪をごまかすとする私の心の弱さを悔い改めましょう。いろんなしがらみや人間関係、世間体があって犯した罪もあるでしょう。悔い改めましょう。心のなずも本音ではなかったんだけど、でもやっぱり私は罪を犯しました、その事実を悔い改めようではありませんか。そうするときに救い主であるイエス・キリストは本当にあなたの心の中に 入ってきてくださいます。イエス・キリストとの出会いに不安を覚えるような、拒絶したくなるような心を持ったままで今日一日を歩むのではなく、それこそ心の大掃除をイエス様にしていただいて、私の心にたまったそのヘドロを吐き出していただいて、書き出していただいて、清められた心になり、イエス様と共にこの一日を過ごしてまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。画面の前でそっと目を閉じてください。イエス様、私の弱さ、さまざまな成り行き、さまざまな状況の中で言い訳をしたくなることが多々ありますが、それでもやっぱり私は弱い罪人です。どうぞ私たちの心の罪を洗い清めてください。思わずイエス様から目を背けようとする私の罪に促された、そういう汚い思いではなく、イエス様の手を見上げ、さらにイエス様に近づいていくことができるようにしてください。今画面の前のお一人お一人の心の中に、主よ、あなたが直接語りかけ、私の罪を清め、今日も新しく命を与えられたものとして生きていくことができるようにしてください。主イエスキリストの名前によって、あなたの豊かな愛、許しと恵み、平安が与えられますように。主の御名によって心を込めてお祈りします。アーメン。あなたの上に神様からの豊かな祝福をお祈りします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。